もしもし。
あ、もしもし。
はい、テレフォン人生相談です。
はい、こんにちは。
こんにちは。最初に年齢を教えてください。
25歳です。
25歳。結婚してます？
はい、結婚してます。
ご主人何歳ですか？
38歳です。
38歳。結婚してからどのぐらい経つの？
4年ぐらいです。
4年ぐらい。
はい。
お子さんは？
2歳の娘がいます。
2歳のお嬢さん。
はい、
はい、分かりました。それで今日はどんな相談ですか？
主人の兄が、
はい、
主人にお金を借りているようなんですけれども、
うん、
今後どのように対応すればよいかということでお電話させていただきました。
お金を借りているようだということで、どのぐらい、おおよそ？
おおよそ50万円ぐらい。
おおよそ50万ぐらい。
はい。
それでその50万っていうのは初めてわかったの？
1年前にわかりました、
うん、1年前に。
はい。
借り方としてずるずるずるずるね、お兄さんから言われると貸したくないけど貸しちゃう。で、お兄さんの方はお兄さんの方でお金にルーズで、そういう関係なの？それともそうじゃなくて、50万っていうのがなんか必要なお金でポッと借りてるの？
前者の方で、
はい、
お兄さんはお金にルーズのようです、はい、で、主人には、
はい、
最初は3万とか4万振り込んでほしいっていうことで借りていたんですけれども、
はい、
1年前、
はい、
私が知った時は35万円貸してほしいっていうメールが入っていたんですね。ですが、これは主人は私がこのメールを見たことは知らないことになっていて、
うんうん、
主人の兄が主人にお金を借りてるっていうことも知らないことになってるんです。
あんまり良くないですね。要するに最初の3万貸しちゃうと、そう
ですね、はい、
もう借りる方がすごく借りやすくなっちゃうんですよね。
そこで私も結構心配しているところで、兄さんのお嫁さんもルーズなんですね、ま
あ、はい、
なので2人でルーズなので、
はい、
結構お金が足りてないみたいなんです。
借金してるってこと？
お父さんとお母さん、
はい、
にお金を今まで工面してもらっていて、総額で1000万円ぐらいになってるんですよね。もうお母様たちはお兄さんたちに貸せるだけの貯金はないっていうことは知ってるんですね。
そうするとあなたのご主人がしっかりしないと、
はい、
脅しが始まるんだよな、ね、
脅し、
うん、兄弟なのに、
はい、
10万も貸してくれないのかっていう。
そうですよね。私と主人のお母さんの願いとしては、
うん、
やっぱり家族仲良くやっていきたいんですね。
そこが弱みなの？
そうなんですよ。たった一人の兄弟だから。
そこがあれば、
はい、
このお兄さんの言いなりだよね。
そうですよね。ただ、うん、お母さんとお父さんは総額1000万ぐらいお兄さんに工面しましたけど、
うん、
正直うちの家庭はそんな1000万も工面できる家庭じゃないんですね、うん、なので遅かれ早かれ、
うん、
もうお兄さんにお金は貸せないよっていうふうに言うことは確かなんですよ。
一刻も早い方がいいですよね。
そうですよね。そうなんです。それを主人に言ってもらいたいんですけど、
うんうん、
主人は言えないって言うんです。
そうなんですよね。
はい、
ずるい人っていうのはね、
はい、
これはずるさは弱さに敏感であるっていう格言があるようにね、
ずるさは弱さに敏感である。
的確に弱い人間を探すんです。
いや、
ちょっとごめんなさいね、きついこと言って、
はいはい、
あなたのご主人弱いんですよ。
うん、あ、
こいつは脅せば何でもするな。
うん、
で、これね、あなたが人がいいっていうふうに解釈しない方がいいですよね、ご主人のこと。
はい。
弱い。こんな兄貴いらないと。
はい。
たった一人の兄弟ではない。
はい。
だけど、それは絶対言えないんだよね。
うん。
で、今日の相談というのは、
はい。
お兄さんがこういうようになっていて、
はい。
で、あなたとしては、ご主人はノーとは言えないと。はい、
そうですね。で、なので今の私にできることはあるかという質問内容です。
はい、わかりました。今日はスタジオに幼児教育研究の大原恵子先生がいらしているので伺ってみたいと思います、はい、
ありがとうございます。
こんにちは。
こんにちは。
あのね、 はい、今お話を聞いていて、はい、これはっきりと右と左に分かれるような人生になるんですよ。で伺いたいんですけども、
はい、
加藤先生が全部お答えしてくださいましたよね、
はい、
その答えはご神様があなたにどうしたらいいだろうという相談であなたが持ってきたのか、
はい、
もう一つは主人はまだはっきりと明言してないのにあなたが先走りしてどんどんどんどんこのようにお金を借りてくるお兄さんにどうしたらいいだろうか、この二つになるんです。
あ、私の先走りですね。
そうでしょ、
はい、
そこに大きな問題があるんです。
はい、
不思議だなと思ったのは、はい、1年前に分かった、それから今回30何万ウォンは借りたって、それもご神様の口頭ではなくってあなたが見たんですよね。
そうです。
で見てご神様とその話をなさいました？
してないです。
ということはあなたのどっかにですねご神様がなぜこの話を私にしてくれないだろうという不満はないですか？
それはないですね。
とあなたは別にご神様あなたに相談してないわけですよね。
はい。
あなたが口出すことはないですよね。
そうです。
ですが変でしょ、
あの主人のお母様が私に相談してます。
それはあなたに相談してもご神様おっしゃってないんですよ。
はい。
あなたの貯金を使ってるわけじゃないんですよ。
そうですね。
なぜ出すんだろうか。
うん。
夫婦関係であなたが心配だったらメールを見た時に喋ってもいいんだけれども、メールを見たわよってことは言えない状況じゃないかと思ってるんですね。はい、
そうですね。言えません。
その状況で夫も喋らない。はい、ただ、はい、夫が喋ってないものをなぜあなたが動いちゃうかなってことです。
主人はすごく優しくて、
うん、
私とても尊敬してる主人がやってるんですね、
うんうん、
なのでそんなそのいい中でやっぱり言いたくないこととかってあると思うんですね、
うん、
なのでそこをなんかその追求するのは、
そしたらそこまで理解があるならば
かなと思って、
この50万は言わないことですよね、はい、
そうですね。
最初の話だと、うん、この50万をどうするかの話だったんですよ。
あれ、じゃあ私伝え方とかがちょっと間違ってますね。
そうでしたね。そういうことを言えるあなたであるならば、
はい、
話ができるはずなのに、夫は優しいし、うん、いい人だから私はその話はしたくないっていうところに、
うん、
何か言いたいんだけども言ったらまずいだろうっていういろんな思惑の今日私は相談のような気がしてるんです、
うん、
でもう一つはもしそうでないっていうならば、ご神様もおっしゃらない、お母さんがおっしゃった愚痴を今頃言ってくるあなたは今感情です。これ、
それが半年前にお母様から話を受けてたんですけど、うん、今でも毎回のように連絡をするとその話になるんです。
そしたらそのままお母様がこんな話をしてるけども、はい、あなた大丈夫ねってこと言えますか？
言えます。それで主人にそれを言うんですね。
どう言ったんですか？
お母さんたちもお金をもうね工面もできてないんだけど、もし可能だったらお兄さんと今後どうするみたいな感じで、
いいじゃないですか、いいですよ、
ちょっと話してみればみたいな言うと、
お兄さんと話すあなたの気持ちを言うんです。うちはもうあなた借りてないわよね、出さないでね、これが私に対するあなたのお願いなんです、
う
ん、
はい、
私の意思だけを伝えることなんです、ご神様に。
はい、
昔から言うんです、はい、トラブルはお金から始まる、
はい、
当人が困っているのか、
はい、
当人の相談からか、
はい、
当人を見ていて第三者が不審に思って感じで動くか、この3つのトラブルなんです、
はい、
で今動くとその第三者の方なんですね、
はい、
第三者の取る立場は、
はい、
こういう状況があったの、これ事実ですね、お母様の、
はい、
お兄さん1000万借りてました、
うん、
お兄さんに対する批判はしちゃいけないんですね。
はい、
で私はそれを聞いて心配している、あなたは大丈夫でしょうね、
うんうん、
お金は貸してないでしょうねって、はい、それだけを頭に分かってくださればいいと、それだけです、
はい、
そうすると彼はあなたから現地に埋まってますよね。そうすると多分この1年前の話もする可能性もあるんです。
うーん、
当事者に事実の話を伝えることだけ、
はい、
それによってブレーキがかかると言われてるんですね。
ああ、そうなんですね。
そうなんです。
わかりました。
大丈夫ですか？
では今の私にできることは、
うん、
主人にもう一度言っていいってことですか？
もう一度言ってどういうこと言うんですか？
事実
どういう事実？
お兄さんがお金を実家に借りているから、
うん、
今後、
うん、
ちゃんと自分たちでやっていけるのか確認した方がいいんじゃない？ って。
そうじゃなくって。
違う、はい。
お母さんから1000万をお兄さんたちもらってるそうですと。そして、はい、もう一つは、あなたは貸してはいないわよねって確認です。
はい。
そうでしょ？だって、この50万は言えないですもん、あなた。彼言ってないんですもん。
はい。
で、彼が、うんって言ったら、うんでいいんです。そうよね。うちも大事だから、もし、一度でも貸してしまうと。
はい。
ずるずると1000万、2000万になる可能性もあるから、あなたは今自分、変えていないわね。
はい、
それで安心したって言えば、それで済むんです。
もうそれで終わりにするってこと
ですね。そうすると夫は、うん、うんって言った時は、うんでもう50万止まりますよ、怖くて。でも、いや、50万貸してるよって言ったら、そう、それ以上は貸さないで、事実がどんどんどんどん確認していけませんか？
はい。
あとは一切言っちゃいけない。
はい。
それが今あなたがなさることです。
わかりました。
わかりました。ちょっと先生に変わりますね。
はい。
いいアドバイス伺いましたね。一つ僕が気になるのはね、
はい。
たった一人のお兄さんという言葉が出たりですね。
はい。
そういう言葉がお金の貸し借りの中で出てるんですよ。
はい。
これがお金の貸し借りの時に極めて危険な言葉なんです。
そういうことですね。
こういうのを感情的恐喝って言うんです。
感情的恐喝。
恐喝って言うとピストル突きつけたりね、ナイフを突きつけて、こうしろああしろっていうことだと思うかもしれないけども、
はい、
ピストルを突きつけたり刃物を持ったりしなくても、うん、感情的に同じように相手を脅すことが多いんです。
はい。
こういうの感情的恐喝って言うんですよ。
はい。
でその時に使うのがたった一人のお兄さんとかこの種の言葉なんです。
はあ、そうなんですか。
だからね、あなたのことを僕今理解しきれてないんです実は。
はい、はい、
っていうのは、
はい、
あなたとご主人との間に、
はい、
本当に信頼関係があれば、
はい、
このお金の貸し借りは隠す必要はないんですよね。
そうですね、おっしゃる通りですね。
でも隠してるんです。
はい。
にもかかわらずあなたは、
うん、
ご主人を絶賛してるんです。
はい。
これが全く矛盾してるんですよ。
あ、矛盾してますか。
推測で言うと、
はい。
あなたは非常に恐れてることがあるんです。
はい。
ご主人と別れることなんです。
そうですね、はい。別れたくないですね。
だから、
はい。
別れることにつながるような言動は全部避けたいんです。
ほー。
だから言えないんです。
はい。
あなたの不安は、
はい。
何があってもご主人とは別れたくないんです。
はい。
そのためには、これを正直にご主人に言えないんです。
はい。
だから、あなたは、
はい、
不安なんです今。
はい。
だから現実に直面できないの。
はい。
ですから今日の答えとしてはね、
はい、
大原先生のお答えをもとにして対処するんですけれども、
はい、
一つだけ覚えておいてもらいたいのは、
はい、
感情的恐喝に遭う人っていうのは、
はい、
とことん滅びるまでやられます。
はい。
だから感情で恐喝に終わらないで、
はい、
きちんと現実の事実を積み上げてね、対処してください。
わかりました。
はい、どうも失礼します。
はい、失礼します。ありがとうございました。
家族なのに友達なのにこんなこともしてくれないの、感情的恐喝と言います。エモーショナルブラックメール。